アメン。それでは今日はメッセージの前に証があります。ピーター宣教師の証になります。
おはようございます。
Good morning.
Thank you, Masataka, for translating for me.
はい、Masataka さんが、そのために通訳をしてございます。
Masataka, will you please read Matthew 13?
はい、それではマタイの13章1節から9節をお読みします。マタイの福音書13章の1節。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。2、すると大勢の群衆が身元に集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。3、イエスは彼らに多くのことを例えで語られた。見よ、種をまく人が種まきに出かけた。4、まいていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。5、また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなる、なかったのですぐに芽を出した。芽を出した。6、しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。7、また別の種は茨の間に落ちたが茨が伸びて塞いでしまった。8、また別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。9、耳のあるものは聞きなさい。
All four of my mother's grandparents were Japanese.
はい、この4つの種の話は私の日本のおじいちゃんのおじいちゃんおばあちゃんのことです。
She is third generation. I am fourth generation.
はい、彼女は第三世代です。私は4世代目です。
One of the reasons why I'm here in Okinawa as a missionary is because of my grandfather.
はい、なぜ私が、このように沖縄で宣教しているかというと、私の日本のおじいちゃんのたのゆえです。
I want to share his story.
はい、私はそのおじいちゃんの話を、分かち合いたいと思います。
When I was young, I was told that my grandpa was a Buddhist.
はい、私が子供の頃は、私のおじいちゃんは、仏教徒でした。
I didn't know what it meant to be Buddhist, but I knew he didn't follow Jesus.
はい、私は、仏教徒についてよく分からなかったんですけれども、でも分かってたのは、イエス・キリストに従ってないということが分かっていました。
My grandmother, my mother, and her sisters were Christians.
はい、私のおばあちゃん、そして私の母、そして、私の母の兄弟たちはすべてクリスチャンでした。
My grandfather told his family,
はい、私のおじいちゃんは、家族にこう言ってました。
I don't convert you to Buddhism, you don't convert me to Christianity.、
はい、私はあなたたちを仏教徒にはしない。なので、私をクリスチャンにしないでくれ。
That was it.No talking to grandpa about Jesus.
はい、なので、おじいちゃんにはイエス様の話をしませんでした。
What kind of soil do you think my grandfather was?
はい、この時おじいちゃんの心にはどのような土地があったでしょうか。
There was a pastor at my grandmother's church.
はい、私のおばあちゃんの教会の牧師先生がいました。
He visited my grandfather regularly.
この牧師先生は、おじいちゃんを定期的に訪ねていました。
They talked about many things.
はい、で彼らはいろんなことを話しました。
Sometimes they talked about God.
時々神についても話しました。
They spent time together.
はい、一緒の時間を過ごしました。
What kind of soil is my grandfather now?
そのことを通してどのような土地が私のおじいちゃんにあったでしょうか。
When I was a teenager, my grandmother had a stroke.
私が10代の頃、私のおばあちゃんは脳梗塞を患いました。
When she was in the hospital, my grandfather said, Why would your God let this happen?
はい、私のおばあちゃんが病院にいるときにおじいちゃんが言いました。どうしてあなたの神はこのようなことをおばあちゃんにさせるのか？
Another time, my grandmother fell down the stairs and was very badly injured.
別の機会では、別の時ではおばあちゃんが階段から落ちてすごい怪我をしました。
When she was in the hospital, my grandfather became angry.
おばあちゃんが病院にいる頃、私のおじいちゃんはすごく怒ってました。
He said, "Why would your God let this happen to her? Isn't she his child?"
あなたの神はなぜ彼女にこんなことをさせるの、起こされるのかと。彼女はあなた、神さん、あなたの神の子供なのか。
Each time, my grandmother recovered and came home.
はい。それぞれの怪我の時ですけれども、おばあちゃんは回復して家に帰ってきました。
It seemed like Grandpa was moving further and further away from God.
はい。このことを通して、私のおじいちゃんは神に近づくというよりも神様からだんだん遠ざかっているように見えました。
What kind of soil was my grandfather now?
どのような土地が私のおじいちゃんの心の中にあったでしょうか。
The pastor kept visiting.
牧師先生はずっとおじいちゃんを訪ねていました。
My mother kept praying.
私の母はいつもお祈りしていました。
I gave up.
私は諦めてしまいました。
I stopped praying.
私は祈ることをやめてしまいました。
My grandfather was invited to join a Christian group at the church.
はい、私のおば、grandmother? Grandfather?
Grandfather.
私のおじいちゃんは、クリスチャンのグループを、教会のクリスチャンのグループに呼ばれました。
The group taught people about the basics of Christianity.
はい、そのグループは、教会についてキリスト教の簡単なことを話し合うというグループでした。
My grandfather went.
はい、私のおじいちゃんはそこのグループに行きました。
We held our breath.
はい、ちょっと私たちは一息つきました。
Nothing changed.
でも何も変わらなかったです。
Grandpa didn't become a Christian.
私のおじいちゃんはクリスチャンにはなりませんでした。
What kind of soil is my grandfather now?
その時、私のおじいちゃんの心の土地の状態はどうだったでしょうか。
Was he harder or softer?
それは硬い土地、地面だったでしょうか。あるいは柔らかい地面だったでしょうか。
In 2004, Valerie and I were engaged.
2004年、私とバレリーは婚約をしました。
God told Valerie to go to Japan, but he hadn't told me to go to Japan yet.
はい。バレリーは神様から日本に行くようにというふうに示しを受けましたけれども、私は聞かされていませんでした。
We told our family that we were engaged, and my grandmother was the most excited person out of everyone.
この婚約の話を聞いたときに、私のおばあちゃんが一番喜んでいました。
A few months later, my grandmother had a heart attack.
そして何ヶ月後かですけれども、私のおばあちゃんが心臓発作を起こしました。
She went into the hospital.
はい、そして病院に入院しました。
This was different than the other hospital visits.
はい、この時は前回前々回とは違って、ホテルじゃなくて、病院でした。
My grandmother wasn't going to come home.
おばあちゃんは、家には帰ってこれませんでした。
She wasn't well.
はい、すごく状態が悪かったです。
My grandfather started to talk to the pastor.
そしておじいちゃんは牧師先生に話をしました。
All those visits with the pastor had built trust and a good relationship.
はい、その時牧師先生とおじいちゃんは信頼関係、良い関係を築き上げていました。
It was a trust we didn't know about.
はい、それは私は知らなかったですけれども、お互いに信頼するという関係でした。
It was a trust we couldn't see.
はい、私たちは見えなかったんですけれども、すごく信頼し合ったみたいです。
Grandpa started asking questions.
おじいちゃんは、質問を投げかけました。
The pastor answered them.
そして牧師先生はそれに答えてきました。
Grandpa had made a decision.
はい、それはおじいちゃんが、決断する時でもありました。
The pastor came and shared with us. Grandpa had become a Christian.
はい、そして牧師先生が、shared gospel、福音をシェアして、そして、おじいちゃんはクリスチャンになりました。
We couldn't believe it.
私たちはそれが信じられませんでした。
Grandpa came into grandma's hospital room.
おじいちゃんがおばあちゃんの病院の部屋に来て、
We left them so they could be alone.
はい、そして私たちがその部屋を去った後、
My grandfather told her she was a, that he had become a Christian.
おじいちゃんはおばあちゃんにこう言いました。
I think that was the last time that my grandmother opened her eyes.
おじいちゃんおばあちゃんに私がクリスチャンになったということを言いました。そしてそれがおじいちゃんとおばあちゃんが話した最後の時でした。
My grandfather was 90 years old when he became a Christian.
おじいちゃんがクリスチャンの時は90歳でした。
For 89 years, he gave offerings to his ancestors.
このクリスチャンになる前の89年間は祖先崇拝をしていました。
That stopped. He followed.
でもそれをやめて、
He followed Jesus now.
イエス様に従いました。
Sorry.7 years later, my grandfather died.
それから7年後、おじいちゃんは亡くなりました。
Before he died, the pastor went and visited him in the hospital.
おじいちゃんが亡くなる前、牧師先生が病院に訪ねました。
He asked my grandfather about his spiritual life.
はい、牧師先生はおじいちゃんに、霊的な生活、クリスチャンの生活はどうでしたかと聞きました。
My grandfather said,I used to worship many gods.
おじいちゃんは言いました。私はいろいろな神を礼拝していました。
Now I only worship one God.
でも今は、ただ一人のお方を礼拝しています。
Jesus.
イエス・キリストです。
A few days later he died.
それから何日か後、おじいちゃんは亡くなりました。
What kind of soil is my grandfather now?
どのような土地がその時おじいちゃんの心にあったでしょうか。
When my grandfather, sorry, that's why I'm here. God used my grandfather to call me to Japan.
私がここにいる理由は、おじいちゃんのゆえです。
There were 125 million Japanese people.
はい、日本人の1億2500万人。
There are nearly 1.5 million Okinawans.
そして150万人の沖縄の人がいます。
Each of us knows a family member.
はい、それぞれが家族の一人一人だったり、
a coworker,
仕事仲間だったり、
a friend,
友達だったり、
who doesn't know Jesus.
はい、その人たちはまだイエス様を知りません。
Don't be like me and give up.
はい、私のようにならないでください。諦めないでください。
My mother prayed for my grandfather her whole life.
私の母は私のおじいちゃんのためにほとんどの人生をお祈りしていました。
Only when he was 90 did he become a Christian.
私のおじいちゃんが90歳の時にイエス様を信じました。
Let's continue to pray for each other and encourage each other.
お祈りを続けましょう。そしてお互いに励まし合っていきましょう。
God can take hard ground and change it into good soil.
神様は硬い地面、硬い土地を良い土地へと変えてくださる方です。
Thank you.
はい、ピーターさん、素晴らしい証しありがとうございました。祈りします。愛する天皇お父様、この7月の、第5の成立、またこのコロナ禍にあって私たち一人一人をこの礼拝に導いてくださりありがとうございます。また先週は愛するひるよこ姉妹が天に変えられましたけれども、今その中にあってどうぞご家族の悲しみにあるご家族の上に主の慰めの御手を述べてくださいますように。そしてまた今病で苦しんでいる方々がおられます。どうぞその方々の上にも神様が触れて癒してくださいますように。また今日はここに集っている方々一人一人の上にも神様の豊かな恵みがありますように。この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それからの福音書4章38節から44節をお読みします。 はい、では私の方で読みします。イエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られた。シモンの姑がひどい熱で苦しんでいたので人々は彼女のことをイエスにお願いした。イエスがその枕元に立って熱をしっかりつけられると熱が引いた。彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた。日が沈むと様々な病で弱っているものを抱えている人たちが皆病人たちを身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。また悪霊どももあなたこそ神の子ですと叫びながら多くの人がから出ていった。イエスは悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかった。イエスがキリストであることを彼らが知っていたからである。朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。群衆は、イエスを探し回って身元までやってきた。そしてイエスが自分たちから離れていかないように引き留めておこうとした。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にも神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。そしてユダヤの諸街道で宣教を続けられた。はい、ここから、限界のない愛と無限の福音ということで、今日はお話をさせていただきたいと思いますが、今、日本や、沖縄における危機、それはやはり新型コロナウイルスのオミクロン株の BA.5 が猛威を振るい、7月28日時点で日本全国で1日の感染者が23万人超えとなっていて、沖縄でも私が1月に感染した時の人数は1155人の中の1人でした。1000人を超えて人々は驚き、今や1日の感染者が沖縄でも過去最多の5000人を超える時代になっています。誰がこれだけの感染を予想できたでしょうか。私もせいぜい2000ぐらいと思っていたのがもうその倍を超えています。沖縄県は医療非常事態宣言を出しました。もう一部の病院では外来の診察の受け入れ停止で、テレビで医者が話していたのはこのままでは救える命まで救えないと訴えていました。医療従事者が感染し出勤できない状況になっているのです。もう今の医療現場では受け入れの制限がされているのです。しかし今日のテキストからイエスの限界のない愛を考えていきたいと思うのですが、この38節を見るとイエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られた。シモンの姑がひどい熱で苦しんでいたので人々は彼女のことをイエスにお願いしたとありますが、この前の、節の31から37を見てみるとイエス様はこのカペナウムで教えられ、汚れた悪霊に疲れた人の悪霊を追い出し、こうしてイエスの噂は周りの地方の至るところに広まったとあります。そこでこの38節の街道を出てシモンの家に入られたとありますが、実はこのシモンは十二使徒の一番弟子のシモン・ペテロです。最初にイエス様とペテロが出会ったのは漁をしている場面かと思いますが、実はその前に出会っていたのです。この31節を見るとイエスはガリラヤの町カペナウムに下られた。そして安息日には人々を教えられていたとありますが、おそらくシモン・ペテロもこの教えを聞いていて、そこでイエスが悪霊に取り憑かれた人の解放を目の当たりにしてイエスを信じていたと思います。そしてその日街道での礼拝が終わった後、自分のうちにイエスを招いたのです。それは家族とともにさらに教えを聞くためでありましたが、シモンの姑がひどい熱で苦しんでいたので、シモンはイエスに対してその方の言葉に権威と力があるのを見ていたのです。それでシモンとイエスと共に行動していた人々は癒しを願ったのです。シモン・ペテロはイエスが語る言葉に耳を傾け、そしてイエスがなされる技を見たのです。その後にシモンはイエスを自宅へ招いているのです。 それは姑がひどい熱で苦しんでいたので、それを癒していただきたいという願望です。イエス様はその招きに応えて自宅へ行かれました。それは街道での教えの後のことです。これを教会に例えると、イエス様はメッセージをされた後の行動になります。シモン・ペテロはイエス様をお連れしたのです。今コロナ禍で、教会の、昼食、朝のおいしい料理も今出せないような状況にありますが、最近で我が家はだいたい帰りにマックか吉野家の牛丼を持ち帰りしています。私たちはこの特別な聖日礼拝で、神を賛美し、神を褒めたたえます。しかし、この曜日だけ、この曜日だけに、日曜日だけにはなっていないかということを考えてみたいと思いますが、帰ると、昼食の準備、掃除や洗濯と家事に追われます。シモンは、礼拝の後にイエス・キリストを自宅へと招いたのです。私たちはいつしかこの礼拝の恵みをキリストに触れられたのに、マックや牛丼のようにお持ち帰り信仰でキリストを扱ってはいないでしょうか。土曜日になると、あいや明日日曜日だね、礼拝だねと言って思い出すこともあるかもしれません。シモンのようにイエス様をお連れする必要があるのです。イエス・キリストは日曜だけ教会に臨在されるお方ではないのです。日々私たちと共におられるお方なのです。で、38節で、人々はイエスにお願いしたとありますが、この、皆さんが教会のラインでつながり、このテルさんの回復をお祈りしました。神は祈りを聞かれ、それに応えてくださり、無事、退院できました。これは皆さんがイエス・キリストを家庭に持ち帰ったのではなく、お連れしたからです。その各家庭での祈りを聞いてくださった結果なのです。これはシモンと同じ行動になります。持ち帰りはマックか吉野家の牛丼とかでいいと思います。ぜひイエス様をお連れしてお帰りください。これこそが信仰です。忙しくてイエス・キリストをほったらかしにすることがあるかもしれません。あるいは、あいや、教会にイエス様を忘れてきたさというかもしれません。しかし、信仰を持って生きるというのは、どんなに不十分であっても、イエス・キリストを自分の日々の日常の生活の中にお迎えして、共に歩もうとすることなのです。どうか今またのりこさんのお父さんの祈りの要請もあるし、またひろこさんの今、ご家族のために祈る課題はたくさんあると思います。皆さんで一緒にこのイエス・キリスト様にお祈りしていきましょう。そして、39節。イエスがその枕元に立って熱をしかりつけると熱が引いた。彼女はすぐに立ち上がって、彼らをもてなし始めた。ここで日常ではあまり使われない言葉があります。熱を叱りつけるとありますが、だいたい叱るというのは、親が子供の態度に対して叱るとか、先生が生徒への態度に対して叱るという言葉が妥当だと思いますが、35節を見ると、イエスは叱って、黙れ、この人から出ていくと言われた。すると悪霊はその人を人々の真ん中に投げ通し、何の害も与えることなくその人から出て行ったとあります。この病気の癒しと悪霊の追放とかをしっかりつけられておられるのです。どちらも人間を支配し苦しめ、神様の恵みから引き離そうとする力です。イエス様はそれらの力を叱りつけて追い出し、その囚われている力から私たちを解放してくださるのです。35節は街道の中での出来事です。そして39節はシモンの家での出来事です。礼拝の中で行われた同じ救いの御業がシモンの家で、彼の個人的な生活の中で語られたのです。シモンは街道での語られたイエス・キリストの御言葉を聞き、目撃したイエス・キリストの救いの御業を自分の具体的な生活の中で体験したのです。 キリストの御業は街道の中だけではなく家庭内においても同じ御業が行われるのです。35節の叱ると39節の叱りつけるとは礼拝と日常生活との結びつきが示されていると思います。シモン・ペテロは街道でなされたイエスの権威ある言葉とその力を見たのです。それはシモンがこれまで生きてきた中でこのようなことはかつてなく、この方こそ誠の生ける神であると信じたからこそ、姑の病の癒しを願ったのです。ここにいる私たちもこのイエスの御言葉、聖書に書かれている神の御言葉は生きていると信じるからこそ今日ここに集っているものだと思います。私たちの人生には悩みはつきものだと思います。病がなかなか治らず苦しんでいる方もおられるかもしれません。このイエスを信じれば今ある苦しみや、悲しみや不安はすべて消してくれるわけではないですが、その問題にどう対処していけばよいかと、どう歩んでいけばよいかと教えてくれるのが、この生きる神の言葉の聖書なのです。悩みや問題、不安からの解放されるのが生ける神の言葉なのです。私たちはそのような不安要素を持ちながら、日常の生活において、主イエスをお迎えして主イエスと共にその御言葉を聞きつつ歩んでいくことによって、私たちはそのような体験を与えられ、それによって支えられ、力づけられ、癒されて導かれていくのです。それがキリストと共に生きる信仰なのです。よく事件で犯人が分からず、迷宮入りしてしまう事件があると思います。未解決事件で K さんがどんなに捜査しても解決できない事件。しかしイエス・キリストにより頼む者にとって、イエス・キリストは私の問題や悩み、そして皆さんの問題や悩みをただ聞くだけで、迷宮入りにさせないお方なのです。場合によってはかなりの時が経つかもしれません。 しかし神はそのような時も準備されておられるのです。40節を見ると、日が、沈むと様々な病で弱っているものを抱えている人たちが皆病人たちを身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒されたとありますが、このユダヤにおける一日は日没から始まります。ですから日が沈むとは、次の日になるということであり、安息日が終わるということなのです。仕事をしてはならない安息日が終わったのは見計らって、人々はさまざまな病で弱っているものをイエスのもとに、身元に連れてきたのです。今の沖縄や日本の現状はどうでしょうか。新型コロナウイルスオミクロン株 B5 によってもう県内の病床使用率は 80% を超えています。医療従事者が感染し、感染者を見てあげることもできない。そしてコロナ以外の病で重症の患者も診察できない。救える命も失われていっているのが現状です。医者の立場として助けてあげることができない状況に陥っていると、ニュースで報道されていました。この箇所で一人一人に手を置いて癒されたとありますが、イエス様の力ならば一挙に癒すこともできたと思います。イエス・キリストは身元に連れてこられた人々を見て面倒くさいとは思わなかったのです。丁寧に一人一人に手を置いて癒されたのです。どうでしょう、私たちも、お互いのために祈る時があると思います。その時に、その方の祝福や癒しを祈ってあげると思いますが、シモンの姑のひどい熱の際は熱を叱りつけられたのです。手を置くことはされていないのです。手を置いてということには意味があるのは、一人一人が結びつくということになるからです。イエス様は私たち一人一人と結びつき、私の問題や悩み、そして あなたの問題や悩みを解決したいと願っておられるのです。そしてあなたのために手を置いて祈ってあげたいと思っておられるのです。この方は私たちの罪のために十字架にかかり死んでよみがえってくださったお方です。この方の手のひらには釘を打たれた傷が残っています。その私が背負うべきであった手のひらの傷跡であなたに手を置いてあなたが人生生きていく中での問題に手を置いて癒してあげたいと思っておられるお方なのです。42節を見ると朝になってイエスは寂しいところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回って身元までやってきた。そしてイエスが自分たちから離れて行かないように引き止めておこうとしたとありますが、この新共同訳聖書を見るとしきりに引き止めておこうとしたと書いてます。これは当然の願いだと思います。さまざまな病を癒してくださったのだからイエスを手放したくないと思うのは当然の行為だと思います。けれども主イエスを引き止める人々の心はある意味自己中心であると思います。イエス・キリストの恵みを受けながらその恵みを自分にとって都合の良い利益を手放したくないのです。独り占めにしたいという思いが私たちの心の中にもあると思います。でもイエス様がこの世に来られたことの目的は癒しをすることではないのです。一体イエス・キリストがこの世に来られた目的というのは何だったのでしょうか。43節を見るとしかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にも神の国の福音を述べ伝えなければなりません。そのために使わされたのですから。神の国の福音を告げ知らせるということこそ父なる神がイエス・キリストを使わされた目的なのです。でこの、ルカの福音書4章の18と19節を一緒に、見ていきたいと思いますが、ルカの福音書4章の18と19をお読みします。死の霊が私の、上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるためにとあります。イエス様はこの御言葉通りに行動を取られました。そして一人一人と向き合い手を置かれたのです。私たちの悩み、苦しみ悲しみを共に寄り添ってくださったのです。私たちはイエス様のような癒しはできませんが、一人一人を大切にしてくださったように私たちもその愛の行動を真似することはできると思います。その人に寄り添うだけでもいいのです。そこに生きる温かい人間関係こそ神の福音であり、その関係の中にイエス・キリストが生きて働いているのです。一人の人を大切にする、そこにこそイエスの御心があるのです。そして福音があるのです。そして今日ピーターさんが証ししたように、この福音のためにはるばるカナダから来てくださいました。この教会を建てられたケッチャム先生もこの福音のためにこの沖縄の糸満というところまで来てくださいました。この私たちもキリストに習うものとなりたいと思います。キリストがされたように一人一人を大切にすること、それこそが神の願う行動なのです。手を祈りします。愛する天皇お父様、今日のこの、礼拝用紙を心より感謝いたします。本当に、主様には、権威があり、悪霊や熱を叱りつけるとその熱が引く。でも大勢の病人が身元に来た時にイエス様はその人たちを、その一人一人に手を置いて癒されたと。本当に神様は一人一人に、手を置いて私たちと関係を持ちたいと、そのに願っておられるというのをまたこの箇所を通して教えていただきありがとうございます。本当に私たち、イエス様は私たちを雑に扱うお方ではなく、大切に一人一人に手を置いて この行動が、私たちにもまた教えられる行動であるかと思います。本当に私たちもその病んでいる方々一人一人の上に手を置く、また家庭に帰ってそのために祈る、そういうことが、問われているのをまた教えていただきありがとうございます。本当に私たちはこのイエス様のも真似て同じようにこの愛の手を持って、またこの福音をまだ日本で、またこの沖縄で知らない一人一人に多く伝えることができるために、またどうぞ私たちを強めてくださいますようにお願いします。この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。